黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月はマコモタケについてお話を伺います。それではマコモタケについてお話を伺っていきます。お話は松沢秀樹さんです。松沢さんは元 JA にご勤務なさっていらっしゃって、そしてマコモタケの栽培に関わっていらっしゃった方です。松沢さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、あのマコモタケを生産組合っていう形で作られたのは黒部が最初と伺いました。
そうだと思います。19年に作ったんですか、生産組合として。特にあの黒部市役所の農業水産課の方がこういうの生産組合立ち上げてくれないと、ものとして黒部として出せなくなるからというふうなことも言われたものですから、生産組合を立ち上げたということです。
特産品としてその生産組合で扱っていこうってなると、当然組合長さんというのを決めなければいけなくなりますけれども、このあたりもちょっとご苦労があったように伺っておりますが、
実はなってほしいあの組合長さんがいたんで、なかなかうんと言っていただけないので、実は食べ物としてあるものを作って、持ってきました。でそれを食べていただいて、自分の思ったものより美味しく感じたんでしょうね。それでじゃあなってやるみたいなことを言っていただきました。
その方が召し上がったものって何だったんですか？
お寿司です。押し寿司というか、まあ、実際にはあの普通の寿司のように酢締めしたあのマコモタケを切った薄く切ったものを乗せてお渡ししたんですけども、美味しかったみたいです。
でも最初に食べていただく時って緊張しますよね。
そうですね。でもあの実際あの私もそれを食べて、あ、これは美味しいというふうにやって出したものですから、皆さんにあんまり言ってないんですが、酢締めしたあのマコモタケというのはかなり美味しいのではないかと思いますね。寒くなっていくということであれば、あの温かいものとかそういったものが好まれるのではないかとは思いますけど、何でも合いますし、まあ、アクがなくてあの味が割と薄いものではあるんですが、逆に他のものとの相性がいいという、そういったものではあの特に本当はお肉と相性がいいんですよね。お肉と一緒に肉巻きとかっていうの本当にあの美味しいみたいです。
黒部座ストーリー、まあ、その魅力にも気づいていただいて、無事に生産組合もできて、今はあの何軒ぐらいの皆さんでお作りなんでしょうか？
今は5軒ほどなんですが、あの以前はもっとおられたんですけど、みんな年でね、もう10年経つとあの60歳代も70歳代になると、意外とね、あの深い水の中に入るものですから、あの歩きづらい、それから物を9月だとたくさんなるものですから、なったら大量に取らなければいけないという部分もありますし、結構重労働ではありますね。
それでもこう取れてお料理されたらやっぱり美味しいですからね、皆さんにたくさん食べていただきたいですよね。
そうですね、なんていうか、逆にあの皆さんがこれはこういうしたら美味しいんだよというものを逆にあの、出していただける方がもっとあのもう、まあマコモタケというのはあの台湾とか中国がなんか原産で、今はあの日本のマコモもあるんですが、あの日本のマコモは実をつけないものですから、あの中国台湾と言われるような原種のものを使ってあのマコモタケを作ってるんですが、あの日本人が食べる味というのはやっぱり日本人がまた独特の味覚感覚を持ってるので、やっぱそういった食べ物としてあの食べていただければ、僕らとすれば面白いなというふうには思います。
みょうがですとか、あのうどですとか、こうあの癖のある味のものっていうのは結構ありますけど、マコモダケはあの淡白でありながらもいろんなものとの相性がいいっていうのはなかなか贅沢な食べ物ですよね。栽培をするにあたっていろいろ尽力をされた松澤さん、今後なんですけれども、このマコモダケどんな風に広まっていってほしいななんて思われますか？
私はあの最終的には黒部にはあの宇奈月温泉というところがありますので、逆にあの宇奈月温泉、この月だけはこういうマコモタケもというような、そういうような部分も ありかなというふうに思ってます。
それはもうあの季節のものとしてね、
はい、あのであの、まあ、富山県では黒部が一応発信地となってなっているマコモタケなので、これは大いに広げてもらえれば嬉しいなというふうに思ってます。やっぱもっともっと増やして、やっぱ黒部ではマコモだというふうなものを知ってもらえれば嬉しいなと思います。
黒部といえば美味しいものもたくさんありますし、そこにマコモタケが加わる日が一日も早く来るといいなと思います。そのためにはもう少しやっぱり生産者の方増えてほしいですね。
そうですね、あの作るのは多分誰でも作れます。どこの地域でも作れます。要は水田さえあれば、あの要は水があれば作れるというものなので、ですがあのちょっとあの収穫とかそういったものについてはやっぱりちょっと重労働、手作業という部分があの絡んできますもんですから、なかなかあの今の現時点では増えないのかなというふうには思ってます。
そのあたりはじゃあこう JA さんなんかとこう相談しながらね、いろいろ進めてねいただければいいのかなと思ったりします。今月はですね、マコモタケについてお話を伺ってきました。とっても魅力のある食材だということがとてもよくわかりました。お話は元 JA に勤務されていらっしゃって、マコモタケを黒部でお作りになるにあたっていろんな尽力をされました松澤秀樹さんに伺いました。松澤さん本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
黒部座ストーリ
ー。これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか、安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
開け放された窓が二人の目の前にあった。二人はほとんど同時にため息をした。疲れた空洞のような目が等しく窓へ向けられた。窓、窓。二人は二人の初めからこの窓についての多くの思い出を持っている。岡本加奈子、窓。運命に翻弄される男女の別れを描いた作品だ。今生の別れを前にして二人は部屋の窓に思い出を見る。同じ部屋の同じ窓でありながら、男と女の心には違う景色が映し出されていた。恋多き女性として知られる岡本加奈子、今日みたいな休みの日には女流作家になりきって窓辺で読書も悪くない。窓を考える会社 YKKAP。
1ヶ月にわたってお送りしましたマコモタケ、いかがでしたでしょうか。こちらは FM 富山のホームページ番組ニュースにもその写真を載せています。ぜひご覧になってください。そしてまた旬が短くてとっても美味しいものなので、ぜひ見つけた時にはお買い求めいただいて召し上がってみていただきたいなと思います。来月はまた新たな黒部の食をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。